どうも、ガルです。
イサです。
今週は2019年の第26号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、今週、4連新連載、4連弾の第3弾が始まりました。寺坂健人先生、ビーストチルドレンということで、寺坂先生、ネットで喋って出てきたところによりますれば、2014年のジャンプトレジャー新人漫画賞に、蕎麦のセンス、という作品で、佳作グランドトレジャー賞を受賞。その作品が、ジャンプネクスト2015年ボリューム2号に掲載されてデビューとなりました。その後、2015年ボリューム6号のジャンプネクストに、リンゴという作品を掲載。その内容を、変更したリニューアルした、リンゴという作品で、ジャンプギガ、2016年ボリューム1から4に、短期連載を行いました。で、まあ、そのリンゴというのも、ラグビー漫画だったその流れを組んで今回、2019年になって3年経ちまして、本誌デビュー連載開始となりました。ということで、ビーストチルドレン内容としましては、ラグビーをやりたいと思って一人ラグビー部をやっているさくらくんは川辺でユキトさんというラガーマンに出会ったら、同じ学校の生徒でラグビーを一緒にやろうぜって申し込んだらタックル勝負みたいなの持ちかけられて、見事に勝って、友達のそらくんも涙目ですっていう展開でした。
いやー、ラグビーっていう題材だからね、どうやってくんのかなーって思いながら1話見てましたけど、
はい、
いや結構面白かったですね。
そうですね、ちゃんとなんかキャラクターが伝わってくるっていうのと、まあラグビー特にセリフ回しで結構気に入ったのは、このラグビーすごい大人でも失神するし、指とか平気で折れてプレーするしみたいな、それでもやるくらいラグビーっていうのには何かがあるんだっていう、それは説得力がありましたよ。
そうだね。でね、そこに対してやっぱその一つのね、回としてぶつかるっていうところがあるわけですけども、
はい、
そのぶつかるっていうことに対してちゃんとね、こうすごい、なんだろう、あ、気持ちよさそうっていう感じがすごいあったし、なんかすごい伝わってくるものがあって、あ、うまいなって思いましたね、
はいはい、
あの演出とかも含めてっていう。
確かになんかちゃんと盛り上がるところが盛り上がる感じの絵になってたのが大変良かったですね。
うん、いやでも本当にな、やっぱラグビーってわかんないじゃないですか、ルール。まあ俺はわかるけどさ。
僕もなんか最近ラグビーが盛り上がるにあたってテレビとかラジオで何回かルールを聞いてるはずなんですが、今説明できることは全くありませんね。
俺はさ、友達が花園に出たこともあるもんでさ、
はいはい、
その時にルールを覚えたんだけどさ、それまでラグビーなんてかすりもしてなかったからさ。本当にだから絶対みんなね、知られてないからな、どうやって説明するんだろうなとかって思ったけど、いやでも、はい、そこに対してさ、本当一話はとっつきやすいなっていう、まず先にラグビーに興味を持ってもらう、はい、ラグビーってこんなもんだよっていう説明するのが本当に上手くて、いやなんか期待、これからさ期待できそうだって感じでしたね。
確かにさっき言った僕のこのラグビーの良さを伝えるセリフ回しも良かったなみたいなこともそうですが、ラグビーである必要性のある展開だし、動機づけだし、感情ですからね、うん、
そうだね。
他のスポーツだと成立しない展開にしてるっていう点は、ちゃんとラグビー漫画としての何かしっかりした意識を感じられて、うん、僕もラグビーがどういうものかっていうのも、この漫画そのものに対するものとはまた別にすごい気になりますよ。ラグビーってどんななんだろう、何がいいんだろう、どういう面白い差があるんだろうっていうのが、ふつふつと興味湧いてくる漫画でしたね。
そうだね。いやはや、まあ、なんでね、ほんと楽しみだなって思いますけれども、でも逆に言うと、桜くんがね、どうでしたか、主人公っていう。
僕的に主人公は空くんだと思ってますけどね。
うん。ああ、なんか確かに空くんのこのやる気がない感じ。そして桜くんを見て、泣いてる感じとか、ちょっと主人公っぽいよね。
しかも、どうも最後のこの、俺たちが一歩進んでいくみたいな感じの、そんな感じの小回りからして、やっぱり空くんも参加するんですよね、きっと。
そうだね、ソラ君なんかサッカーからこのままサクラ君に次いでラグビーに転向しそうな雰囲気あるよね。
はいはいはい。その点も含めて、いやー、このソラ君が始まる感じの第一話だったなっていう印象が強かったですよ。
サクラ君だぞ主人公、カラートミライもサクラ君だぞ。
それはまあミスリードっていう、この表紙にこのオノトラさんがいるっていうのと同じくらいのミスリードじゃないですか。
まあ、小野寺さん死んでたからね。
てっきり、高知的な感じで、この表紙に顔出してるのかと思ったら、死んでましたからね。
そうだね。いや、まあまあまあ、そこら辺もね、びっくりな展開ではありましたけども。
はい。
いやー、でもね、ほんとでもね、だから、桜くんがさ、結構夢の世界の住人だもんでさ、 これちょっとなんか、期待半分だけど、不安半分なんだよね
。まあ、実際だから、スポーツものを始めるときに最近はこう、やっぱり主人公にどういった特殊能力というか特性というか人と違うところを出すかっていうのはまあみんないろいろアイデアをひねってるところだとは思うんですが、今回のさくらくんの特性に関してはこう周りが見えなくなるっていうところですからね。
そうだね。
その点確かになんか僕はまだピンときてないところは正直ありますよ
まあ集中力が深いっていうのはわかるんだけどね、結局それでで、頑張ってね、2年か3年くらいさ、一人で練習したわけでしょ？
はいはい。
だけどまだボールの蹴り方もよく分かってないみたいな展開じゃないですか。
理屈を置き去りにしてますよね。
うん。それでいいのか、桜くんっていう。突っ込みどころはすごいあるんだけどね。
そうですよね。
さっき俺の友達がさ、こう、花園行ったって話をしたけどさ。
はいはい。
そいつも結局後で話を聞いていたら、同じサッカー部だったんだけどさ。
はい。
やっぱサッカー部入った理由は高校からラグビーやりたくて、それに一番近いのがサッカーだったから。
ああ、なるほど。
で、それで、だから、まあ、うちではすごい中心選手だったけど、トレセンとかにも、ね、ね、集団でいうね、トレセンとかにも誘う、ね、呼ばれるくらいの選手でしたけど、
ほ
うほう、まあっさりやっぱりラグビーやりたいからってラグビーの方に高校入ったら転校しちゃいましたけど。
ほ
でも、で、普通やっぱりラグビーやりたかったら、そこから辺からずっと頑張ってるもんだからねっていう
。まあ、そうですよね。何をするべきかっていう情報収集はできるはずですからね。
うん。
でも、でも、その、集中しちゃうんですよ、自分の世界に。
そうですね。まあまあ、だからこそね、これが本当にでも、今回そのね、蹴り方とか、できないことはあったけれども、これによってできたことがあるんだよっていうところを、次回以降見せてくれたらいいなと思いますけどもね。
実際なかなか最近のトレンドとは違うのかなと思ったのは、大体主人公に何か一芸を設定したりとか、するもんじゃないですか、
う
ん。
そうだね。
他の人にはできない、こういう技能がこいつにある。全体的には荒いけれど、能力的には低いけれど、まだ未完成だけれど、この芸、一芸に関しては光るものがある、見るべきものがある、それにみんな注目するみたいな、そういったのが最近多いんじゃないかな、普通なんじゃないかな、というなんとなくの印象で読んでいくと、彼は別にタックルがすごいわけではないんですよね。
そうだね。
一応スタミナがすごそうな感じなんですかね。根性
そうだね、ここだとまだ本当に根性だけだよね。
ひたすらあがいた結果、たまたま地面がぬかるんで、それに相手が足を取られたからタックルが決まったという感じの表現なんで、一芸って感じじゃないんですよね。
うん。
根性。
根性
っていう点はなかなか今風じゃない、まあ、ある種の泥臭さを感じて、この作品の個性のような気がするんですけどね、そこは。
そうだね。いやはや。まあ、これでね、ラグビーにハマってくっていう展開だったらね、まだ別に根性でもね、その、この少年がどこまでいけるのか、で、ね、すごい楽しみだなって気がするじゃないですか。
はいはい。
それでもいいんだけど、世界って言っちゃってるからね。
そうですね。
では、どうなるんだろうっていうね。だからそこは本当期待半分、不安半分になるよね。
そうですね。という感じで、なかなか、まあ、抑えめな展開、いきなり主人公すげえっていうよりかは、本当に抑えめな展開から始まっている作品な印象はあるので、ここからどう盛り上げていくのか。うん。ゆきとくんもまだなんか、心開いてないですね。
そうだね。
結構、こう、主人公のど根性によって、このゆきとくんの方が、覚醒する、心開くような展開を1話読んでて期待したんですが、まだそこまでは行ってない感じですからね。
そうだね。認識はしたけれども、ね、まだそんなにって感じだからね。
土がついて、いまいましげにクソって言ってますからね。
うん。ね、まあね、ゆきとくんもおそらくね、世界を取りたいって思ってるけど、こんな素人ごときにっていう感情だろうかね、今は。
はいはい。かつなんかその、なんでしょうね、ぶつかっていくっていう感じのプレイスタイルに関して思うところがあるみたいですね。
そうだね。
だからそのぶつかられて、ぶっ倒されて、みたいなこの展開っていうものを何か思うところがあるんでしょうが、まあなかなかギスギスした感じでいくのかなと思ったりもするんで、やっぱり、まずは、ソラ君の頑張りに行きたいですよ。
そうだね。もう間を取り持つのはソラ君ですからね。
じゃないと、ただひたすらギスギスしちゃいますからね。
うん。
という、なのでまあ主人公、この明るさ、前向きさ、っていうところも評価されているので、そのコミュニケーション能力とか、まあ前向きさによって周りの人を感化していってメンバー集めしてみたいな感じでも何かお話は組み立てられるのかもしれませんので、うん、まあそういったやっぱ明るさと根性を武器に戦う主人公っていうのを、うん、なかなか今の時代どう描くのか、どういう展開になっていくのか楽しみにしております。
はい。
では続きまして、ワンピースの第943話内容としましては、みんな、エビス町の人たちが笑っているのは、スマイル、人工、人造悪魔の実のスマイルの失敗作を無理やりこう、食わされてたからでした。それしか食べるものがなかったからでした。悲しい事件です。という中、男ちゃんがお父さんの死体に寄り添うところにみんなが銃撃ってくるけれど、ゾロとサンジが助けますという展開でした。
いやー、まあ前回からのスマイルの説明なわけですけども、本当に改めて説明を受けると、はい、本当シーザーとかドフラミンゴを、ふざけんなって思ったよね。
でもまあ、その、失敗作は感情を奪ってひどいなみたいな話に関しては、そこまでこの悪っていう感じは、僕の中ではあんまりなかったんですけど。うん、それよりもその、失敗作に関して、理解した、このオルツさんが、おこぼれ町、庶民がいつも泣いてて、心機臭いから、それを与えて、感情を奪ってやろうっていう、そこがちょっとゾッとするぐらい恐ろしかったですけどね。
いや、そうだね。オロチはほんとやべえやつだからね。ちょっとこう、なんか3倍目のところもあったけど、こいつほんとの純粋やったからね。
いや、ほんとにちょっと気持ち悪いですよね。
うん。いやー、だからほんとそこに対してもヘイトが溜まる展開だったし、でそこに対してまたこの男ちゃんに対するこの態度ですからね。
はいはい。
いやー、この本当に今週の男ちゃんがな、このガマの油って言ってってこう頑張ってぬりぬりしてるところとかもうすげえ泣けてきたんだけど俺。
はいはいはい。
俺こういう展開弱いんだよね。あのチョッパーの時もそうなんだけどさ。
もうそうですね。チョッパー的なのを思い出しましたけどね。
そうそう、ヒルルクにこれキノコをつって言って毒のキノコをあげちゃうところとかさ。
はいはいはい。
ああいうのすごい来るタイプだからさ。
まあ、けなげっていうやつですよね。
そうそうそう。でも無力っていうね。
はいはいはい。
ここがすごい泣けてくるんで、いやもう本当になんか、ははは、治って父ちゃんって笑いながらこう塗ってるところは本当泣けてきたねっていう。
はいはいはい。いやー、だからまあ本当に最後にこの二人が助けたところで、もう上がりましたよ。
テンションすぐ上がったよね。
いやもう待ってました。これはベベンですよ、確かに。
ベベン。
しかもか、かかんですよ、本当に。
いや、ほんとその通りだね。いやー、ほんと久しぶりにね、この二人も会ったしねっていう。
はいはい。しかもこれ、ベベンでかかんどころか、その前の銃で撃たれて、お父ちゃんが銃で撃たれたところから、二人のシルエットがうっすら浮かび上がってくるところから、BGM、ベン、ベン、ベン、ベン、ベン、ベンってこう、盛り上がるように BGM がかかってくるという。
うん。
もうこの音は何なんだっていう。いや、わかってますけど。
うん。
っていう、今回は盛り上げの音がすごいですからね。いつもドンじゃないですからね。
そうだね。
ベンベベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンですからね。
そうですね。で、カカンつってね、なるっていうね。いやー、本当にだから、いや、盛り上がる一番でしたね。
いや、本当に、ちゃんとこう締めるところ締める感じの。で、途中でルフィがちゃんとその、死んで笑われていいやつなんているはずね、みたいな感じで、ちゃんとルフィも一言を締めますしね。
そうだね。
っていう感じで、本当に悪を立てて、それに対して、こっちのいいもんをきちんと引き立てて、で、弱い人が頑張ってて、それにさらにひどいことが起こるのを救い出してという感じのワンピース節が聞いてました。
はい。
では続きまして、サムライエイト八丸伝の第3話内容としましては、八丸くんは七シャンと一緒に戦車入刀しましたっていう展開でした。
もうなんか冒頭から戦車がケーキみたいな形ってなんかすげえ強調されてるね。なんだこれって思った。
僕も最初、そんなケーキっぽいかなって首をひねったんですけどね。
うん。それはこう、ケーキ入刀がやりたかったからなんだっていう展開でしたね。
そうですね。びっくりしましたね。
びっくりしたよね。っていうかさ、中の豚さんたちの方がさ、すげえ印象に残ってるんでさ、はい、あんまケーキ切ったっていう感じしないよねって。
まあ、まあまあ、そこは、そこまで見立ててないんじゃないですか、別に。別になんかそこが、わー、ケーキ入刀みたいって思わせるのは、その後のセリフで思わせれば十分なんじゃないですかね、これ別に。
はいはいはい。なるほどね。ちょっとその辺はあれでしたけど、まあまあまあでもね、本当に協力してね、剣を振るっていう展開は良かったですね。
いや、なので実際ここ別に何かラブ的な展開でドキっていう感じはゼロでしたか、僕の中では別に、この段階では。
うん、そうだね。俺もゼロだね。
でもまあ、それに対して、この、ナナシ君が、ナナシちゃんが、勇気を出して、自分を冷えするけれど、右手君、左手さんにちゃんとこう、奮い立たされて、一緒にこう、出て行って、その勇気によって、八丸君をきちんと救ってあげる。で、この、彼女にしかできないような形で救ってあげるっていう展開は、普通に、もう、少年漫画として、グッとくる展開で。でその関係性をこの二人でケーキじゃねえや、二人で刀を一本握って共に、戦車ぶった切るっていう絵面に込めたっていう感じも大変気持ちよかったですよ。
そうだね、本当に刀を鞘から抜かねえことには気合じゃわかねえだろうがっていうところがちゃんと繋がってるしね。
はいはい。
いや、だから本当に二人で、ね、刀をボン握ってやるっていうところは本当気持ちよかったですね。そして、まあまあ本当にね、この後でもナナシちゃんはもう完全に女の子になるっぽいですからね。
そうですね。
いや、これもだから再登場期待ですよ。もう絶対気づかれねえんだろうなとか思いつつ。
いやー、どうだかわかんないですよ。
はいはいはい。
体は男のまま出てくるのかもしれませんしね。
うん。まあだからちょっと、どう変わってるのか、もしくは変わってないかもしれないけど、期待だなって思いました。
いや、本当に、もう、すぐにでも仲間になってほしいと思う一方、忘れた頃に来てもグッとくるなっていう思いもありますしね。
そうだね。
なかなか、2、3話のゲストキャラっていうのが、いろんな使い方ができる感じで、果たしてどういう意図が込められてるのか、大変、いい感じですね。
いい感じですね。そしてもう、侍だけが持つ心の刀、侍魂ですけれども。
はい。
もうでも侍魂ってどうしても某テキストサイトが思い浮かんで、まあ、ダメなんですけどもね。
そうですね。世代的なものかどうしても思い浮かんじゃうですね。侍魂。
そうですね。どうしてもなんかブラジャーを頭に被った侍が浮かんできちゃうんですけどもね。
侍魂。まあまあ、それを塗り替えるような作品だと思いますよ、これは。
そうですね。もう侍魂といえばもう侍8って言われる感じになってほしいなって思いますね。
侍魂って、普通に、検索すると今、別にサムライエイトとかよりもテキストサイトの方が上に来ますからね。
そうだね。まあそれだけやっぱりね。一時期を、ね、時代を作ったサイトだからね。
はいはいはい。という感じ。確かに僕もその印象が、ちょっとこう、明確に頭に浮かぶというよりかは、ちょっとこう、引っかかる感じでは浮かんできますが。
うん。
でもまあ、すでに僕の中ではサムライ魂、ああ、あの、刀ねってちゃんと思い出せるようになってますね。ワンテンポ置いて。
うん。
という感じなので、一応ちゃんと本当にキャラクター、八丸くんのキャラクターっていうのを気持ちよく描いてくれる兄さんまで大変印象良かったので、ここから設定に切り込んで、大きいお話。で、なんか、最初は本当に、八丸くんの目的がわからない状態でお話進んでいってどうなるんだろうとは思っていましたが、単純に本当に冒険に行くぜっていうだけのワクワクドキドキ感でもすでに先が楽しみですからね。
そうですね。
っていう点から何か、八丸くんはすごい引力を持ってるらしいので、
うん、
設定でさらにどれだけ乗せてくるのか、で、今後の旅がどういったものになってくるのかっていう今後の展開大変楽しみです。
はい。
では続きまして、祝連載5周年&ついに千秋楽、大相撲編佳境センターカラー日の丸相撲でした。センターカラーはこの日の丸くんの化粧回しのやつでした。
そうですね。まあ、5年っていうことでね。やっぱ貫禄出てるな、日の丸くんって感じでしたね。
もう高校生だって、成人迎えて、とっくの塔にっていう5年ですからね、
うん。
という感じで、確かに作中の時間とも重なり始めてるところがありますよね。
ありますね。
5年も経っちゃうと。という感じで大きくなった日の丸くん。内容としましては、第242話で、小関さん部長は、すごい、頑張って、ぶつかって、って言って真剣勝負で結果まあ負けましたがまたやろうっていうことで、涙ながらに二人ともっていう展開でした。一方陣王さんの優勝を阻むかどうかは草薙さんにかかってますという展開でした。
いやーもう大関さんとの勝負先週からめちゃめちゃ熱かったですけど、
はいはい、
今週は本当に5周年だけあってね5年の重みを感じさせるいい勝負でしたねっていう。
いやー本当にいやー、なかなかこの大相撲編になってからこの二人の関係はずっと溜め込んできましたからね。
そうだね。
その分、この最後のところで笑いながら、またやろうぜ、うへへって言って、このうへへって笑ってる感じでも、ほっとしましたよ。
いや、ほっとしましたね。
あー、なんか、ちゃんと繋がったっていう感じが大変良かったですね。
よかったね、本当このね、僕はこの回想のところでね、やっぱりこの後に大相撲の最高、横綱への道なる道として、高校相撲の頂点を取りに参りましたっていうね、昔のこの日の丸くんがね、
はいはい、
今の日の丸くんに重なるっていうところが、めちゃめちゃ熱かったしねっていう。
確かに、同じ格好ですからね。
そうそうそう。そしてね、本当にね、最後のこのやっぱ強くなったのを互いにまたやろうぜ、悲したいことがたくさんあるんだっていうね、この大関さんのこの涙はすごい良かったですよ、本当にっていう。
はいはいはい。
いや本当ね、この短いセリフだけでさ、いかにこの今までのこのね間をさ評価させていくかっていうところではもう最適解じゃないですかこれって。
本当に本当にそうですよ。本当になんか話したいことがたくさんあるっていいセリフですよね。
いいセリフですよ。いやだからね、本当にだから国語力高いな川田先生っていう
はいはい、はい、
感じですごい良かったですね。そしてまあ本当にね、 ラストは草薙さん対神王の戦いなわけですけども。
はい、はい。
これで神王がいっぱいあるのは分かったけど、他2敗誰がいるんですかね。
うん、分かんないですね。
まあ、ね、加納さんがいっぱいだったのは覚えてるんだけど。
はいはいはい。
どっかでまた負けちゃったんですかねっていう。
加納さん、名前はいないですもんね、最後の方に。
そうですね。まあ、前頭3枚目とか4枚目とかですから、このね、大関陣とか、上位陣のとこにはいないんでしょうけども。
なるほど。
なんで、本当どうなったかわかんないし、さえさんは何敗なのみたいな。
はいはい。
っていうところもね、すごい気になってるんでね、来週、まあ、1敗は神王だけってのは今週で分かったからさ、来週2敗は誰がいるのか教えてほしいんだよ、先に。
そうですね。いやもう全員のことが気になってしょうがないですよ。
そうですね。
という感じで、もう漫画的に、もう勝たざるを得ない、クゼさんですから。
うん。
いやー、そこの理屈力、どういった感じで、勝つのか。もう、うん、こんなに勝ちを約束されてる展開もなかなかないですからね。
まあそうだね。
どうやって勝つのかっていう、それがすごく楽しみですよ。
楽しみだね。
では続きまして、鬼滅の刃の第159話内容としましては、猪之助くん、忍さんが死んじゃったって聞いて大変怒って、道馬さんに切りかかって面白い動きをするんですが、マスクを取られて顔に見覚えられるらしいですっていう展開でした。
いや、もうなんかもう、忍さんの笑顔がもう、可愛すぎて涙ですよっていう。
いや、本当に。まあ、こう、腹黒いんですけどね。
まあ、腹黒いんですけど、俺。
腹黒いんですけどね。おだてるのが上手い忍さんなんですけどね。うん、でもやっぱり、優しいですからね。
優しいですからね。だって、猪之助が名前間違えてないんですよっていう。
確かに。
あ、もう忍さんがいかに優しかったかっていうことだし、もうこのカナオちゃんのこの、こう、なんか耐えてるような表情。
はいはい。
これからもすごい伝わってくるじゃないですかっていう。
いや、ほんとですよ。
だからもうほんと今週は改めて忍さんのね、この喪失感をすごい味わう回だったなと思いますね。
と同時にやっぱり、猪之助くんがそこでこう、怒りに燃える感じっていうのも、猪之助くんらしくてよかったですよ。
よかったですね。そして、まあね、怒りをぶつけるわけですけど、ドーマさん、なかなか倒せる気がしないっていう。
はい、はい。
ほんとこの瞬間移動みたいな技は何なんですかね。
何なんだ、カナオさんですら見れてないですからね。
うん。そうそう、目がいいっていうね。
はい、はい。
カナオちゃんですら見えてないわけですから。やっぱり何かしらの血気図だと思うんだけど。俺はなんかね、もう一人くらいなんかいるんじゃないかって思ってるけど。
あー、なるほど。
うん。
僕はもう、凍らせる氷の温度が低すぎて時間が止まってるのかと。
そんな、セイントセイヤバリの概念バトルに。
もしくはまあ、トップを狙い通過、もしくはザ・ワールドか何かですが、うん。いやー、っていう、時間停止はでもなくはないかなとは多少思ってますけどね。
だから、それ、本当にだからちょっとすごい気になるよね、ドーマさんっていう。
はいはいはい。っていう、バトル展開的な展開も気になりますし、あとこの、猪之助くんの、顔にドーマさん見覚えがあるっていうのの冷えっていう感じが、いやー、よかったですね。やばいとかきついとかいろんな表現が頭をよぎりましたが、いや、大変冷えってなりましたよ。
そうだね。
猪之助くん、お母さんに、こう、山に捨てられて殺されそうになった子ですからね。
そうですね。
で、お母さんに顔を似てますからね。
うん。いや、ちょっとどんな秘密があったのかっていう話だけども。
いやー、で、教祖様ですからね、ドーマさん。
うん。
も
う
ろくな話になりやしないですよ。
間違いないで。
いやー、ということで、猪之助くん、こう、獣として一人育って、おじいちゃんとかに育てられて、人間の世界にも馴染むようになってきて、人の心もわかるようになってきて、っていう、今までの全部ひっくるめた猪之助くんが試される展開だと思いますからね。うん。果たしてお前は何者なのかということを、猪之助くんがきちんとこう、見せつけてくれるんじゃないかという期待をしております。
はい。
あと、腕が関節全部外したからって、こんなぐねぐねするのは気持ち悪いなって思います。
そうですね。
肘とか肩とかどころじゃないですからね。うん。
かなおちゃんもびっくりですよ。
そうですね。ズーンパンツの肘じゃない感じになっておりました。では続きまして、ドクターストーンの第106話内容としましては、アマリリスちゃんが見たのは、妖術とされている石化が何かの武器だったっぽいっていう話でしたので、当主のところに乗り込む高級入りするために、ついでに一緒に、コアクちゃんも、高級に選ばれるように、モテはカークっていう展開でした。
いやー、まあなんか敵の幹部、モズとキリサメさんが出てきましたけども。
はい、はい。
キリサメちゃんの衣装やばくないですか
ちょっと、生理的に、 気持ち悪い感じがあるんですけどね。
そうだね。なんかこれおっぱいがすごいいっぱいあるように見えるしさ。
そうなんですよね。
あとなんか下半身の布とかめっちゃ透けてるように見えるしさ。
はいはい、はい。
これなんかすごい神話的というかさ、なんかこんなのあったらいなんだとかさ。
はいはい
はい。なんかそういった感じがあってちょっと面白いなって思ったんだよね。
まあ確かに股間も葉っぱで隠すようなモチーフになってますよね。
うん。
男の方も女の方も。
そうだね。この辺のデザインもなんか面白いなって思うし、ちょっとだから当主が一体どんな変態的な格好になってんだろうってのも楽しみでしょうがないです
なるほど。この流れの頂点にいるわけですか、当主が。
そうそうそう。いや、だから楽しみだなって思いますし、まあ本当にね、石化の兵器の方もね、すごい気になりますからね。は
いはい、いや、本当に投げて反応してる。でもスイッチ的なのを持ってる感じもそんなしないんですけどね。
そうだね。だから化学反応なのかなと思うけどね。なんかとなんかが、ま、混ぜ合わさってみたいな。
はいはいはい。
気がするんだけども、ちょっとほんと謎だよね。
いやまあ、このヒントを出されてちょっとどうなのか、何なのか、どういう原理なのか。まあ、ルールはちゃんとあるらしいですからね。
うん。
それを暴いて戦うという、この頭脳バトルサスペンス展開っていうのが、今までとはまた違ったレイヤーでの戦いが繰り広げられそうで、大変楽しみな要素ですよ。
楽しみですね。でもね、まず最初に琥珀ちゃん、まず可愛い作戦ですからね。
はいはい。いや、高級入りの話が出た時点で、これも科学だしなっていうのは先週ちょっと期待していましたが、うん、そっか、琥珀ちゃんをかっていうので、言われてみれば納得ですね。
いや、まあ納得ですね。まあでも琥珀ちゃんなんて、ほら、元がもう超可愛いじゃないですか。
はいはい。
でもだから別に化粧なんかしなくてもっていう。
いやいやいや。まあ、いろいろあるんですよ。
まあね、もっと可愛くですからね。
そうですそうです。
まあだからね、ほんとどこまでね、まあ、坊一先生の画力だったらね、もうすごい説得力がある琥珀ちゃん期待してますよっていう。
いや、もうキャバ嬢みたいのが見れるんじゃないかと思いますよ。
それはでも逆にどうなのかなって思うけど。
もうドラゴン昇竜森みたいな。
あ、あの、ペガサス商店ミックス森ね。
ああ、そうですね。ペガサス商店ミックス森みたいな、もうキャバ嬢みたいな琥珀ちゃんが見れるんじゃないかと期待してますよ。
そっちは期待してねえけどな。まあでも本当俺も来週楽しみでしょうがないですね。
ああ、確かにドレスアップ。まあ、まあまあ、この人たちの衣装に関しては、まあ独自の文化路線を言ってる感じで、確かになんか、言われてみるとこの敵の当主の幹部、手下の人たちが、うん、やっぱりなんか、葉っぱモチーフな感じ、なんでしょうね。いろいろと意味付けはすごい込められてそうな中、こちらのモテを科学するということであれば、やっぱり現代のファッションとかにも通じる、科学的なモテファッションとか出してくると思いますからね。
そうだね。
もう、こうなってくると、この人たちの、現地人たちの衣装がこのちょっと変わった感じっていうのも、この琥珀ちゃんのモテファッションを引き立てるための前置きなんじゃないか。前座なんじゃないかっていう気さはちょっとしてますから。
なるほど。
だから、もう、普通に本当にキャバ嬢みたいな格好で来るんじゃないかというのを期待しますよ。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第135話内容としましては、ドンとギルダはノーマンに、ソンジュとムジカを探してきてくれ、保護するから的なことを言われるけど、殺す気だから俺たちで何とかしようって、狼と一緒に、犬と一緒に育てられた女の子と一緒に旅立ちます。一方、レイは、老けてますという展開でした。
いや、まあ、ドンとギルダが頼もしくていいですねっていう。
いや、本当に、ちゃんと何か自分の役割を自覚的に決めて、意思を持って臨んでる感じがしますね。
そうですね。いや、だからね、でもやっぱノーマンはね、そんなところ、まあ見破ってますからね。
はいはい。
だからね、この、カンターの女の子にね、どんな入れ知恵をしたかわかんないですけどもね。いや、だからちょっとそのあたりのこの、まあ、間接的なね、ノーマンバーサスドン・ギルターっていうのは楽しみだなって思いますね。
はいはいはい。いやこの女の子も鬼を憎んでるのか何なのか、まだよくわかんないですからね。
そうだね。うん、犬も育てられたわけですからね。
そうですね。
ちょっと立ち位置が不明確なんでね。いやーだからでもどう使い勝手もありますからね。
はいはい。この不安定さと、この不確定さに関してはかなり、うん、不安要素でありつつ、何かこう、逆転の鍵にもなるんじゃないかとか、いろいろ考えさせられる。まあ、ここでこの謎の新キャラ投入っていうのは、なかなかグッとくる展開ですよ。
そうですね。そして、まあまあなんか、レイ君老けてますけれども、先週よりかは若返ってません？
若返ってる。敵なんか、あれは未来のことを表している、なんかアバンタイトル的なというか、
うんうん。
あれは未来のことを言って、今、現在に戻ってるのかなって勝手に思ってましたけど、時系列的にあの後今でも別におかしくはないのかもしれませんね。
そうですね。もうだからちょっとわかんないですし、エマちゃん子供になってますし。
はいはい。
いやー、まあ、だからね、これがお約束のネバーランドのレイ君だったら、で、なんかギャグで大丈夫なんだけど。エヴァ可愛いペロペロとかでなんとかなる気もするんだけど。
それはノーマンですね。
ごめんね。まあだからね、ちょっと本当にこっちのレイ君はどうするんでしょうねって感じですね。
いやー、確かに、一体何を表しているのか、何を試されて、何を証明するのか、まだよくわからないので、普通に、赤ん坊のエマとか、おっさんのレイが見れて、面白いなって思いながら読んでます。
はい。
いや、まあ実際絵面が変わるっていうのはいいですよね、漫画で。ストーリーが停滞していようと、絵面が変わると、なんとなく面白いっていうのは絶対あると思うので、まあこの際の年齢変換、年齢が変わるっていうのはなかなか楽しんで見ています。では続きましてが、アクタージュの第66話内容としましては、アキラくんは高飛びしてしまいました。一方、お芝居の演劇で千代子さんたち側の、演出は黒山さんになりました。そして与那木さんが匠光くんと一緒に2時間前に、うち読み合わせに行ったらすでに大神さんがいましたという展開でした。
いやー、まずはもう冒頭のアキラくんとね、千代子ちゃんの絡み良かったですね。
はいはいはい。
なんとなくね、本当に、幼馴染感というかさ、すごい信頼できる友達感があって、すごい良かったんですよね。
そうなんですよね。むしろなんか身内感みたいなものがありますよね。
そうですね。兄弟かって言われても、別におかしくないレベルです
よね。ああ、そうですね。兄弟感っていうのがなんか近いですね。
うん。だからこれはなかなかね、千代子ちゃん的に見てもなんかないし、ね、今までちょっと見たことがない千代子ちゃんだったんでね。
はいはい。
いや、だからすごいなんか興味深かったですね。
なるほど。まあ、そうですね。で、アキラくんの高飛びに対して次は私だっていう、この成長に対する意志と、アキラくんの未来にもちょっと期待が持てますしね。
そうですね。そして、まさかまさかの、千代子ちゃん側の演出黒山さんですよっていう。
映画監督なのにって思いましたけどね。
そうそうそうそう。いや、だからこれは本当でもね、アリサさんが指名したっていうのもなかなか意外な展開だったしね。
はいはいはい。
だから何を狙ってやったのか。っていうところが明かされたときに、やっぱりこの、ね、黒山さんのね、理由もわかるでしょうからね。いやー、だから楽しみだなって思いますね。
いやー、ほんとですね。黒山さん、一応、ユラギさんの、この間の MV を撮るときに、そのカメラの人すごいみたいな感じの表現もあって、まあ、それは納得いく感じではありましたが、実際その演出の手腕に関しては、そこまでは別にわかんないですかね、まだ。
そうですね。
うん、なので、そろそろ黒山さんが本格的にすごいところを見せてきたら、この後、ユナギさんを使ってこう映画を撮りたいっていう本筋の展開にも、より深く繋がっていきそうですからね。
うん。
そういう点で、ある種のもう新キャラに近いイメージで、黒山さんの活躍を期待してますよ。
そうだね。あとやっぱりね、勝敗がこれでさらに見えなくなったからね。
ほう。
いや、だって、黒山さんの凄さを明らかにするんだったらさ、与那木ちゃん負け展開だって十分あると思うんですよ、俺。
まあ、まあ、確かにそれはそうかもしれませんね。
今までだったらね、意外と千代子ちゃん敗北する、与那木ちゃん勝つんだろうなっていう気持ちの方が俺強かったんだけどさ、
はいはい、
今回ので意外とわかんねえぞっていう。
なるほど。確かに。なんかまだ、与那木さんと黒山さんの間にそんなになんか指定感があまりないので。なんか、あとまあ、黒山さん映画監督ですし。
そうだね。
まだ、なんかそこまで、凄そう感は僕ならないんですけどね。
でもさ、凄そう感を出すには勝たないと。
そうですね、確かに。いやまあ、凄そう感、ちょっと凄そう感を出したところで勝てそうにはまだ思えないですからね。
まあまあ、そうだね。まあでもそれはまあ、まず、与那木ちゃんの方の演出次第ではあるけどね。
まあそうですね、与那木さんの方の演出、誰でしょうね、もう、デスアイランドの監督さんでいいんじゃないですか。
それはでもまあ、ね、あそこが一番さ、安牌ではあるけどさ。
いや、さすがにないと思うので。何かあそこはそこで、面白いキャラ。でも、大神さんですね、結構お腹いっぱいですからね。
そうなんだよね。
ここに癖の強いキャラ出してきてもどうなるのか。まあ、読めない分、楽しみではありますよ。
そうだね。いやー、そして本当にでもその大神さん自体もね、なかなかギンギンですからねっていう。
はいはい。
いやー、今週さ、竹光くんが久しぶりに出てきたじゃないですか。
はい。
なんか、ね、竹光くんってやっぱ昔の男感あるなっていう。
まあ、そうですね。
なんだろうね、この、もうすでにさ、やっぱさ、デスアイランド編の時はさ、与那木ちゃんの相手って竹光くんすごい存在感出したじゃないですか。
そうですね。
恋人感すらあったじゃないですか。
そうですね。もう完全に、落としにかかってましたよね。
そうそうそう。でもやっぱりね、このアキラ君にその対象が変わってさ。
はいはい、はい。
そしてもう今、大神さんじゃないですかっていう。
まあ、間にアレヤ君もいますしね。
そうそうそう。だからね、もうなんか、竹光君はもう、大神さんのカモセかなって思いながら俺見てますけどね。
いやー、まあ、ここの組み合わせは、でも実際この組み合わせは、竹光君に対して何か選択を迫られてる感じはありますよね。
そうだね。
いやー、なので結構、竹光君、ここで改めてその心意気、ユナギさんの活躍を見て、時間は有限だと知ったから、チャンスは限られてると知ったから、だからやる気になったんだ、ありがとう、ヨナギ、行くぜ、みたいな感じで、うん、なんか前振りのような気がしますよね。
うん。
いやー、という感じなので、なかなか、まあ、ここの関係性、まあ、いい脇役で活躍してくれることを期待してますよ。
そうですね。
という形で、あとはステーキ食いに行った話が、うやむやになってるんで、ベンジャミンステーキハウスに行ったっていう話は面白いエピソードっぽい気がするのに見たいなって思います。では続きまして、僕のヒルアカデミアの第229話、内容としましては、トゥワイスさんは今まで、ダメージを負うと自分が偽物だったら消えちゃうからってダメージ下げてたのが、ダメージ受け負った結果自分が本物だって吹っ切れて頑張りますという展開でした。
いやもうトゥワイスさんにすげえ感情移入する回でしたねっていう。
はいはいはい。
いやもうほんと前半はね、この相手方もね、やってることが守備が悪すぎるんでね。
はいはい。ト
ラウマえぐりすぎやろーっていうところでね、さあどうなっちゃうんだろう、どうなっちゃうんだろうって思ったところにね、この痛いのに消えねえよ俺、はぁはぁはぁはぁって笑うところは、なんかすごい良かったの俺の中でっていう。
はいはいはい。
なんだろうね、本当にこの、すごい安堵の喜びとさ、この今までの本当自分に対するあざけりというかさ、
はいはい、
そういった嘲笑の意味も含めて、ダブルで笑ってる感じがね、すごいなんか狂気をはらんでて、俺すごい好きだったんだよね。
はい。
それも含めて、だからもう、トゥワイスさんのね、ラストのこの覚醒っていうのもね、すごい納得いく展開だったし、頑張れっていう感じだったね。
いや、本当に。まあ、まあまあ、もともとその、自分が、自分で自分を複製した結果、自分がこう、争って分かんなくなって、頭壊れちゃって、分裂しちゃってみたいな、そこの展開は分かりましたが、そこに至るまでの今回、この、よりクソな、それまでの人生を描いたことによって、で、そこを乗り越えてというか、そこを経て、ここに至って、で、結果得た居場所が、ヴィラン連合であり、トカちゃんでありっていうところにつなげて、それを助けるための展開っていう、ちゃんと一本筋が通った感じになってて、まあ、気持ちに寄り添えて、やっちまえっていう感じになりましたね。
そうなんだよね。いや、でも本当にだから丁寧に描写したよね。
はいはい。
すごい感情移入しやすかったからね、本当にその、ね、落ちていくとかね。人間の転落中の人間を考えることは一つだ、楽になりたい。そうだろう、その一心で誤った選択を重ねていくんだ。っていうところはすごいリアルだったしね。
はいはいはい。
いやー、だからこそ本当に才能がね、豊かだったからこそ落ちきっちゃったっていう男ですからね。いやー、でも本当ここでね、どう見せてくれるのかって楽しみですよっていう。
いやー、まあ、本当に自分が本物だって気づいたっていうのも、いいきっかけですからね。
うん。
本当に一皮向けるのに大変説得力があるし、語る質がある展開でしたので。
うん。
どう、このかっこよさを戦いで表現するか、大変期待しております。あと、トガちゃんが、もうひどい状態だなって思います。
結構この首ガリガリガリってのは嫌だよね、本当に。
嫌な殺し方しますよね。
うん、
っていう感じなので、もう早く直したいとほしい。いや、直せないかもしれませんが、トガちゃんには幸せになってほしいなって思います。では続きまして、新時代の異色将棋譚、新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、二人の体制でした。センターカラーは、タイちゃん、セイちゃんが、こう、イチャイチャしてるセンターカラーでした。
いや、そうですね。もう本当に、イチャイチャしてますね、この二人っていう。
いや、もう本当に、作中のメインカップルですからね。
そうですね。
という形で、内容としましては第2話で、せいちゃんは結局時間切れで将棋のルールよく分かってなくて負けてしまったんですが、タイちゃんはそれにうっとりしてとても強い将棋で同じプロ試験を受ける相手を1分も使わずに倒してしまってすげえと思ったら、その対戦相手に階段から突き落とされた結果、昼からせいちゃんでしたっていう展開でした。
いや、こっちの方に舵切っていたかっていう展開でしたね。
まあ、そうですね。タイちゃんが才能の変異を見せつけて消えちゃうんですよね。
いやー、だからちょっとさ、まあ、 先週の段階ではさ、やっぱりその何、二人がいかに協力して、勝負キャを登っていくかに期待したじゃないですか。
そうですね。
まあ、もちろんね、今週の展開のはこのタッチ展開ですか。
はいはい、
はい。綺麗な顔してるだろうじゃないですけども。一人死んじゃうっていうね。
はい。
三角関係の中で一人死んじゃうっていう展開は、予想としてはあったけどさ、相当早いよねっていう。
そうですね。そうですね。僕の中ではもう予想としてもそんなに、まあ、本当にどっかでガラリとお話の正立て変えるときにあるかもしれないなとは思いますが。うん、なんか、そういう想定とは思ってなかったですね。
いや、俺も思ってなかったからね。いや、びっくりだったけど、これでいいのかっていう。
今のところ、うわ、来週、こういう展開見たいぜっていうワクワク感は、もう思いつかないですからね。
そうですね。消えてしまいましたからね。だから、1話で期待した方向性とは全く真逆の方に行ったんでね。いや、ちょっとだから、読めない感じではあるんだけど、ちょっと本当に、なんかもう本当に様子見ですよ。
そうですね。次週への期待感、ワクワク感っていうのが、持てない状態にはなったので。
うん。
いやー、まあ、どうなるのか、予想がつきません。
つかないですね。それでも、とりあえず、このね、ハガ君はちゃんと捕まる、警察に捕まれって思ってますからね。
いやー、僕結構先週段階でもちょっと言いましたけど、登場人物が、こう、あんまりすっきり好きになれない、どっかしらちょっと引っかかる感じの、ちょっと嫌な感じの残るキャラクターばっかりで、その中、タイちゃん、セイちゃんの二人だけは、ちゃんとしたいい人な感じがしていいなって思っていて、で、今回の第2話で、この対戦相手、この、ハガ君に関しては、登場した時点でちょっとイカれてる感じではありましたが、ちゃんと刺した後に、このタイちゃんの実力を認めたりとかしている感じも含めて、意外とこいつはいいやつなのかなって思ったらこれでしたね。
これですかね。うん。なんか周りのキャラもこのまま不快なキャラも変わると大変だよね。
福田健太郎ワールドは殺伐としてますからね、基本。
そうだね、殺伐としてるからね、基本的に。
いやー、そういうなんか、心のオアシス、タイちゃん、セイちゃんコンビが、カップルが、どうなるか、大変ちょっと心配ですよ。
どうなんですかね、もうタイちゃん出てこないんじゃないですかね、ほんとこれ展開だと。
いやー、まあ本当に、事故に遭う前に、すごい天才視されるっていうのがもう、ものすごいフラグですもんね。
そうだね。
いやー、という感じなので本当に、果たしてどうなるのか、僕は来週、なんか、悪魔のサラリーマンが出てきて契約を交わしても驚かないですよ。
え、実はデビリーマンだった
っていう。もう一人の人格を助けるために悪魔と契約をって言われても別に僕は驚かないですよ。それくらい、もう先が読めないなという気持ちで見守っております。では続きまして、呪術廻戦の第60話内容としましては、イタドリ君たちの相手は、ケソーさんとシケズさんは、その血を浴びた人を、こう、腐食させるっていう術式だったんでやばいんですが、クギサキさんは我慢比べしますっていう展開でした。
いやーもう今週は孫をことなき野原ちゃんかでしたねって。
いや、特にやっぱり最後まで、最後の締めが良かったですからね。
いや、良かったですね。何ですかこの映画って、ヒロインの顔じゃないっすよっていう。
まあ、ヒロインじゃないっていう説がありますからね。
何で言ってんですか、でも前半めちゃめちゃヒロインだったじゃないですか。
まあ確かに。
このね、イタドリ君に抱えられてるところとか、背中任せろとかってちょっと強がってるところの表情も可愛いですしね。
はいはいはい。
射程外だって言ったと、よくやった、褒めて使わず、へいへい、嘘ありがとうっていうところとかめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。
いや、この嘘ありがとうは良かったですね。
いや、良かったね。だからもう、野原ちゃんすげえヒロインだよ、つって言って、思ったところでと今週の最後のギャップですからね。
はいはい。
いやー、ほんとすごい。でもね、このなんだろうね、この二面性をね、両立させるのが野原ちゃんのいいとこだからね。
はいはいは
い。いやーもう、ジャンプヒロイン唯一無二ですよっていう。
あ、そうですね。本当に煽り力がありますからね、釘崎さんは。
いやー、ありますからね。
いやー、なので、本当になんか、この、まあ、ある種の素直な人柄と、煽り力っていう、まあ、それこそ確かに相反するところがあるのかもしれませんが。
うん。
根は素直だけど、とにかく煽るっていう点で、このキャラの魅力が立ってますよね。
立ってますね。そしてね、まあ本当に、まあ先週から頑張ってるこのね、ね、SO さんね。
はいはい。
ムキムキ兄ちゃんなんか姉ちゃんなんかわかんないですけども。の人とかもね、本当になんか術式面白い感じでしたからね。
はいはい。
ちょっとこのね、出てくる模様とかもちょっとかっ、バラなんですかね、これ。
バラっぽいですね。
ちょっとやっぱデザイン的にも面白いじゃないですか。
いや、本当に。
絵的に映えるし、ちょっとかっこいいんでね。いや、なんかすごい中二力も高くて面白いなって思いますね。
この数字の胸クソエピソードとかに関しても、ちゃんと本当にこの作品の、やっぱり挿入する話の、この味付け、エッセンスっていうのが大変生きてますからね。
そうだね。
大変残酷で不快な話をちゃんと盛り込んで、その上でこの人たちの勢力に関して、この、呪霊と、もうまた別の立場、何か家族、俺たちは三人で一つ、っていうこのまた別勢力としての描き方っていうあたりでもキャラクターがこうやっぱり深みがありますからね、広がってますからね、うん、
そうですね、
うん、っていう感じで敵を出すときにもちゃんと厚みが感じられる感じ、そしてそれにまつわりつくこのエピソード、挿入エピソードの深い感等々、大変やはり呪術回戦のいいところの出てる逸話ですよ。
いや、そうですね。ね、これだけやっぱりね、不幸というかね、闇が深いからこそやっぱ呪いも強いっていうのが分かりますしねって。
はいはいはい。
いやー、なんで本当に来週の我慢クラブはね、どんな残酷なことになるか楽しみでしょうがないですねって。
はいはい。いやー、大変本当に釘崎さん、バトル展開においてはそこまでいいところはなかなかやっぱり、見せられない展開が続いていましたが、ここで、その進化を発揮すると思いますよ。
うん。
そのいやらしさと、精神力の強さ、肝の太さで、見せてくれると思いますから楽しみです。
圧倒してほしいですね。
では続きまして、ブラッククローバーの第206話、内容としましては、リヒトさんとルミエルさんは再会して、なんかみんなにいいこと言って戦って強いんですが、でも、やっぱり悪魔さんの魔法、別世界の魔法、すごい強い感じなんですが、アスタ君のアンチ魔法は有効ですっていう展開でした。
いや、まずなんか冒頭でヤミさんが生きててよかったってことでしたね。
はいはい、もうちょっとイチャついてるぐらいですよ。
そうそうそう。一ページしかないのに、本当になんかイチャついてるし、雰囲気いいんで。いや、さすがヤミさん。明るいなって思いました。
はいはいはい。
そして、まあね、本当に本編の方は、本当にさ、新リヒトさんがさ、
はいはい、
あっさり復活するんで、相変わらずテンポすんやべえなって思いましたよ。
もう大事なのはアクションですから。
そうだね。いや、意識取り戻すとこんな簡単でいいのかよっていうね。
僕もなんか、読み逃したのかと思うレベルであっさりでしたね。
そうだね。いや、でも本当このね、テンションこそブラッククローバーだしね、今週もね、アクションすごいかっこよかったしね。
はいはいはい。
いや、なんか決まって、ね、魔法帝のね、攻撃が決まった後に、槍で返す悪魔っていうね。
はいはいはい。
なかなかかっこいい構図だったし、やっぱ、玉田先生は決め駒力あんな相変わらずって俺が言ってましたよ。
いや、本当に。戦いもこの、ちゃんと光の剣とかを有効に使った縦アクション。位置関係を入れ替えるつつ、それもちゃんとわかりやすい感じのアクション。からの、最後は朝君が持っていくっていう、お約束。大変よくまとまってましたよ。
まとまってますね。いやー、だから本当にこのテンションでガンガンガンガンまたね、これだけで倒せない。他の人もいっぱい参加してくるでしょうからね。
はいはい、は
い。いや、楽しみでしょうがないですね。
いやー、という感じで、改めてアンチ魔法の有効性みたいなものに、これだけの早々たるメンツが注目していますので。うん、そして何かあちらの世界、あちらの世界ってやたら言ってますからね。
言ってますからね。
まだ上がありますよ。まだ全然上がありますよ、この漫画。
そうだね。
という、その、どこまでも天井知らずのインフレが続いていきそうな気配にじませてワクワクする中、相変わらずアンチ魔法すげえっていう展開が続いているっていう、この漫画の真の強さにびっくりです。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第112話内容としましては、ウルカちゃんすごい汗をかく料理、食事で汗をかくようになってしまったんで恥ずかしいんで、厚着をして、より汗をかいて、よりやばい感じになってしまいますという展開でした。
いやー、僕はそんなに汗フェチとかは全くないので、そんなに今週はウルカちゃん派ではありますけども、はい、ドキドキはしませんでしたねっていう。
あー、汗フェチ、まあドキドキ、まあバカだなっていう風な思いと同時に、最後にやっぱり、ちょっともう胸元はだけて、汗ぐっしょりっていうところは僕は好きでしたよ。
はいはいはい。そうですね。まあ、むしろね、僕は本当にね、やっぱね、なんだかんだでやっぱウルカちゃんが最後に、ね、報われてくれたんでね。
はい、はい。
ね、ちょっとね、いい気持ちになってくれたんで、そこはすごい嬉しかったし、まあ何よりね、ラスボスの妹に認められてるってことで、もうヒロインはウルカちゃんやなっていう感じでしたね。
いやー、これはもう妹の裏切り展開が待ってますから。
待ってるんですか。
いや、待ってます、待ってます。最終的には、絶対そこは戦わなければいけない道ですから。
はいはい、まあそうだね。信じてたと思ったのにって言って表現した妹と最後バトるわけですね。
それは大事な展開ですよ。
うん。まあそうですね、乗り越えなきゃいけない壁ですからね。
という感じの、まあ今週あっさりしてましたからね。
そうだね。 いやでもね、本当にだからね、今ね、だんだんもう、あの、僕たちは勉強ができないもさ、季節がさ、もうさ、戻れない漫画ですからね。
はいはい。
だからこれからでも本当に、この、いかに厚着をしてる中でさ、この、サービスシーンを出すかっていう戦いになってくると思うんでね。
はい。
そのあたりは本当に、こうね、あの、筒井先生のこのね、展開力に期待したいなと思いますね。
なるほど。確かに。確かにその点、まあ、お風呂とかに入っちゃえばいいんですけどね。
うん。でもやっぱ、お風呂ばっかりだと、へたれる、あ、飽きるじゃないですか。
なるほど。なるほど。確かに、じゃあ、厚着の中での、ちょっとした露出などに関しても、今後の展開、ちょっと注目していければなと思います。
はい。
では、続きましては、衝撃の新章開幕センターから、ジャンプコミックス1、2巻、10版、大好評、御礼のチェンソーマンでした。センターカラーは、ドクロを切り裂く、チェンソーマンでした。
全然ヒーローっぽさないですね。
まあ、ダークヒーロー感ですね。山、うん、かっこいい一枚ですよ。黄色に緑のドクロというのも含めて。
そうですね。
いやという感じで、あとは今週はセンターカラーの裏面に、チェンソーマン大図鑑という、とても、ほのぼのとしたキャラクター紹介が載っていました。
そうですね。いや本編が殺伐としてる中、すごいほのぼのしますね。
すごいほのぼのとしてて、本当にちょっと気持ち悪いぐらいですよね。
全員死ぬんじゃねえかっていう感じですよね。
そうですね。なんかより一層残酷さが際立つ感じの登場人物紹介となっておりました。で、内容としましては、第23話で、公安4課のみんなそれぞれ仕事をしていたら銃で襲われて大変だっていう中、デンジ君のところに来た、人は、アキ君が悪魔に食べさせたら、刀っぽいのになって出てきましたっていう展開でした。
いやもう先週から衝撃展開だけど、今週もやばい展開だったな、本当に。
いやー、まあ、襲われるのは当然もう襲われましたが、うん、最後すごいかっこよくなっちゃいましたからね。
そうだよね。まさかね、この敵ね、まあ、銃を持ってきてね、このみんながやられていくところとかも結構すごい絶望感あったじゃないですか。
はいはいはい。
パンパンパンパンって言って、まあパワーちゃんすごかったけど。でも本当にな、この銃に全く対処しきれてないっていう無力感を見せられちゃうとさ、前半の方でやられた人たちも、絶対だ、もう助かってねえやって気持ちになっちゃうしねっていう。
まあ、そんな雰囲気はすごい濃厚に滲んでますよね。
うん。それもあるし、そこら辺の絶望感を踏まえた上でのこのね、ラストのソードマンっていうんですか、この人。
なんでしょうね、本当に。
悪魔とね、人間の混ざったやつ出てくるっていう展開はもう、わあ、そう来たかっていう感じで、さらにびっくりしたし、おまけにアキ君抜刀ですよっていう。
はいはい、は
い。いや、だから今週はめちゃめちゃ盛りだくさんで面白かったですね。
いや、本当に、もう本当になんか、なんでしょうね。2時間ものの映画の終盤の展開を見てるような気分になってきますね。
そうだね。え、終わっちゃうの？
いや、こっからどうなるのか、まあ、まあまあ、ある種、ファイアパンチで、僕は、ファイアパンチの展開に関しては、展開それぞれごとになんか賛否があったりはしますが、僕は、正直全体的に、もう、通して好きなので、うん、僕は、ファイアパンチで、その、証明された藤本先生の、あの、とんでも展開力みたいなものを信じてますから。
うん。
だからまあ、登場人物全員死んでも、面白い漫画は続くと信じてますよ。
まあね、大丈夫なのそんな展開にしてって言いながらもね、ちゃんと面白かったからね、ファイアパンチは。
はいはいはい。
まあだからね、今週も別にこのまま姫野先輩が死んでも大丈夫だろうなって気がするからねってい
う。そうなんです。すでにもう敵の登場にワクワクしてますからね。
そうだね。いやー、まあでもなー、荒井くんと小紅ちゃん、まあ荒井くんは死んでもいいけど、小紅ちゃんはまだ死んでほしくないんだけどな。
いやー、そういう思わせてから死ぬからこそ価値があるんですよね。
まあそうだね。
この本当におばあちゃん、道を聞いてきたおばあちゃんに親切に教えたら後ろから撃たれるっていう、この残酷さというか酷白な感じっていうのが、まあ2時間ものの映画に例えたりとかしましたが、本当になんかヤクザものの映画とかで、それこそ竹内映画とかでみんながバンバン死んでいく時の悲しさに通じるものがあっていいですね。
そうだね。
すごいなんかそれまでほのぼのとした感じに感情移入して、仲間感を抱いていた人たちが、すごい残酷酷白な世界みたいなものに蹂躙されていく様っていうのに、やっぱりカタルシスに似た何かがありますからね。
うん。
なかなかこう、背徳的な快感を味わう漫画となっております。
そうですね。
という感じで、とにかく全てが楽しみです。では続きまして、配給の第350話内容としましては、影山くんは強いし、遊んでるし、強いって自由だなって思う一 方、朝日さんは、みんなの期待に応えたいと思ってるけど、大変ですっていう展開でした。
いやー、強いって自由だっていい言葉ですね。
はいはいはい。
いや、本当にね、だから、まあ、本当、上手くなることの本質というかね、なぜで強くなると楽しいのか、楽しい、それ自由だからとかね、そういったところに繋がっていく展開なんでね、いや、やっぱ配球いいなって思いましたね、このセリフっていう。
あ、まあ、今でもこう、楽しみには強さがいる的なことですとか、まあ、いろいろと通して描かれてきたことの、また、ちょっと違った一面の切り取り方っていう感じですよね。
そうですね。
遊べる、自由にっていう感じ。この影山くんの、このもう、いやらしいプレイを表して遊んでるっていう。まあ本当に影山くんのいいとこが出てますね。
いいね、このニヤリっていう表情も本当コニクたらしいからね。
はいはいはい。で、周りのちゃんとそのまあ、猫間の解説ですとか、なんか宮兄弟あたりの解説ですとかで、この影山くんに対するこう視線を描かれてるあたりもいいですね。みんな引いてるっていうか引いてはいないんですが、みんなうわって感じになってるのとかも大変良かったですよ。
良かったですね。そしてで、まあ、朝日さんはもう本当に苦しい展開続いてますねっていう。
はいはい。
いやー、覚醒の時はいつかっていう。ついにこのね、かつての、エース、小さな巨人にまでちょっと応援されてますからねっていう。
はいはい。まあ、エースですから。
エースですからね。まあ、かつてね、小さな巨人もね、そのエースという重圧にね、応えてきた男ですからね。
はい。
いや、それに対してね、だから、まずマネさんね、やっぱエースを継ぐ者としてね、何を見せてくれるかっていうね。ちゃんとこのね、エースらしさを見せ失ってますね、最終的に。
そうですね。今、本当に期待されて、もうボールが一番集まってきて、一番厚くブロックされて、マークされてっていうエースの苦しいところを存分に描かれてますからね。
うん。
だからこそ、それにと、対をなすようなエースのやりがい、いいところ、喜び、上がるところっていうのを、どう描くのか、もうきっと、もう僕なんかの想像をはるかに超える感じで、上げてくれると思いますので。
うん。
大変楽しみですよ。
ね、楽しみですね。
では続きまして、最終回でした。春季のネサンスダビデ君第35回、内容としましては、ダビデ君ビーナスさんに告白したら OK もらって、小便小僧君も帰ってきてくれて、みんなでクリスマスパーティーだっていう展開でした。
あー、まあダビデ君告白途中までは気持ち悪かったけども、まあ最終的にね、まあ正面から行ったんでよかったって思いましたね。
はい、もう画風が変わってますからね
そうですね僕はあなたのことが大好きですっていう、石膏像はどこ行ったみたいね
眉が急に細くなってますからね。
これ、卑怯だよね。逆に笑ってしまったもんね、
これはギャグなんじゃないかと、2割ぐらい思ってますよ。
どっちなんだろうね。結構、黒木先生、この辺分かんないんだよね。
そうですね。うん、真面目なストーリー展開とかも、好き好んで書いてる感じありますからね。
うん。
すごい真面目な青春漫画として書いてる気配もありますからね、この漫画。
そうですね。
いやー、という感じで、まあ、ちょっとでもまあ、結婚してくださいよりも眉毛が細くなったところの方が面白かったです。
面白かったですね。そしてまあ絵画パロに関してはね、1話を踏襲したっていう感じになりましたね。
そうですね。
ここはでもね、もうね、なんか個人的にはもっとなんか新しいものを見たかったところもありますけども、まあまとまったからよしとしましょうって感じですね。
まあそうですね。でまあ最後のクリスマスのこのクリスマスパーティーのところを絵画パロではなくて、普通にこの漫画の1枚として締めたっていうのは、まあある種のやっぱり漫画としてちゃんとやりきろうという意志のようなものを感じましたよ。
そうですね。パロディじゃない、俺を見てくれっていうね。
この漫画、あくまでダビデ君はダビデ君として、ちゃんと、こう、幸せになりますっていう。
うん。
この作品はこの作品で、ちゃんと、一つの作品として、やりきりましたっていう感じが、感じられてよかったですよ。
よかったですね。ただ、まあ、レダちゃんに、なんか花束渡してるナルキストス先輩は死ねって思いましたけどもねっていう。
まあ、冷たくあしらわれるから大丈夫ですよ。
そうですね。このね、白鳥あたりに蹴られて死んでほしいですねって。
まあ、人気投票からこっち、ナルキスト先輩がちょっとかわいそうになってきてるんですけどね。意外とこんなに頑張ってるのにっていう。まあ、ただ、こんな愛情の持ち方は間違ってますからね、きっと。
そうだね、絶対間違ってるからね。
だから誰かきっといい女性、運命的な女性に巡り合って成長する日が来ると思いますから。
うん。
そして誰かと幸せになってくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。まあまあ本当になんか単行本のね、なんかおまけページとかでね、幸せになったナルキスト先輩見たいですねっていう。
そうですね。ついになんか二人に分身とかするかもしれませんしね。
自分好きすぎるから。
そして幸せになりましたっていう。
バッドエンド。
いやもうハッピーですよ。
そうですね。まあそうね、そういうなんか幸せになってくれたらいいなって思いますね。
そうですね。 いやー、という感じで、まあ、本当に告白をして結ばれて終わりという大変潔のいい展開でした。では続きまして、レレキソンのユナさんの第160話、内容としましては、小枯らし君は他のみんなとも、霊感マッサージを行いまして、ナダレさんが異界に気づいてやってきますという展開でした。
いや、はい。まあね、いつも通りのこのサービスシーンのオンパレードなわけですけど、
はいはいはい。
やっぱり、子供でやると背徳感やばいっすねって。
いや、やばいですね。
どうなんですかね、でも小学生、ターゲットの小学生はこっちの方が嬉しいんですかね、それともいやこんなんじゃダメだよって思ってるんですかね。
いやー、これのターゲットはきっと中学生ぐらいだと思いますね。
それはそれでやばい気もするけどっていう。
いやー、きっと中学生の中では年上ブームと年下ブームがきっと交互に来てるはずですから、
うんうんうん、
根拠はないですがきっとそうですからきっと今年下ブームが来てる人にはすごいこう性癖に目覚める一枚だと思いますよ。
そうですね。いや、まあだからね、ちょっとやっぱ、ね、いつもでもね、三浦先生のね、たまにはこういう絵描こうっていうね、意識がすごい感じられてよかったですね。
はい、はい、本当に。
そして、まあね、本当に、今週で言ったらね、モナダレさん来るっていう展開ですからね。
はいはいはい。
しかも、あれじゃないですか、なんか、女子高生かなんか二人連れてくるわけじゃないですか。
まあ、実際に女子高生かはわかりませんけどね。それこそ、ナダレさん風の霊装結界なんでしょうけど。本当に学生かは分かんないです。むしろ、二十歳とか超えてるけど、この格好をさせられてるっていう展開もありですよ、僕的には。
あ、それはありだね。俺もありだよ。
ナダレさんの趣味で、霊装結界は制服でっていう、統一ルールでやらされてるっていう。
いやだからそれも含めてね、本当に、普通だったらやっぱユーナさんたちが圧倒的に強いんだけど、今回はこのハンデもあるし、しかもナダレさんにね、味方も出てきたってことでね。いや、ちょっと、バトル展開も普通に勝敗が読めないんでね、楽しみだなって思った。
はいはいはい。これは、幽体離脱してるっていう表現なんですかね。
そうじゃないですかね。肉体は、まあ、下の方にいて、霊体だけなんか宇宙に飛ばしてるみたいな。
ユーナさん風というか、幽霊風に頭が一部火の頭になってますからね。
うん。
その点も何かの伏線かなと気になったりするような表現だったりはしました。
そうですね。しかし、これに対してね、本当に、こんな地上みたいな霊装結界で戦うわけですからね。
そうですね。
果たしてどうなってしまうのかっていう。
もう、敵味方巻き込んだプレートしか思えないですよね。
本当だよね。もうだから本当にバトルがどうなるか楽しみになってますね。
いや、本当にどれだけ、こっからさらに卑猥な展開が続くのか、そしてその中で真面目なストーリー展開をいかに織り込むのか、ユーナさんの本領発揮だと思いますので楽しみです。では続きまして、食劇の相馬の第312話、内容としましては、起こったのは、おさづけとおはじけが同時に発動するというすごいやつでしたんで、相馬くん勝ちますっていう展開でした。
いやー、なんでマナさんはちゃんとね、下着まで破れてんのに他のみんなは下着まで破れないんですかねって。
いや、まあ、マナさんのはイメージですから。うん。あくまで。
いやー、でもね、今までの展開を超えるんだったらね、破くんだったら最後まで破かねえとっていう。
まあ、確かになんか思ったよりも、っていうか、おはじけってなんだっけって感じですね。
そうだね、ちょっと、いまいちその辺もなんだっけこれっていう展開になっているわけだけど、意味不明感が出てるわけだけども。
いや、何かすごいマニアックな話になってましたね。
そうですね。まあ、とにかく理屈は通ってたんだっていうことを改めて分かったけどっていう。
はい、はい。
いや、でももうちょっとやっぱね、絵柄のパワー欲しかったなと思いますね。
まあ、それはこの後、まだあと一戦残ってますから。
いや、そうそうだね。まだエリナ様との対決が残ってますからね。
はいはい。そこで、もうこの漫画打ち切られてもいいってレベルの表現をしてくれることを期待しますよ。
いや、まあそうだね。っていうか、本当にもうね、まあ、朝日さんとの決着、本当あっさりつっちゃったからね。
そうですね。朝日さんなんか、俺の味、俺自身の料理かって言って、なんか明るい方向に去っていっちゃいましたからね。
そうそうそうそう。あのね、闇の料理人たちどうすんのみたいな。包丁取られちゃった人どうすんのみたいな話もあるけどね、っていう。
まあ、それはそれで。
それはそれで
っていう。そうそう、朝日さんにとってはこう、頼もしい戦友たちみたいなイメージですから。友達みたいな感じですから。それはそれで一つの関係性としていいんじゃないですか。
まあね。いや、はや。まあまあ、だから、本当に、まあ、決着ついてしまったんで、まあ最後にね、マナさんが何言うかっていう勘違いするやつ、キラソーマって言ってますからね。
そう。
まあ、どんなツンデレを見せてくれるのかって感じですけど。
まあ、あと実際ここで、それこそ神の舌をどう満足させるか的な、今までにない料理を的なところも含めて、
ちょっと全部解決しちゃってる感がありますからね。
そうですね。
だから改めて問題のこのハードル出せみたいなものをしないといけませんから。うん、やっぱここで、ハードル設定次の勝負に向けてしてくれるんじゃないかとは思うんで、果たしてそれが何か、まあ、単純にこれじゃあまだまだダメだっていうだけかもしれませんけどね。
そうだね。
もっとすごい料理じゃないとダメだって言われて、それをやるのかもしれませんけどね。
うん。
まあまあ、エイリアン様との戦いに向けてここからさらに盛り上がっていくことを期待しております。
はい。
では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第11話内容としましては、キートさんのファンクラブの小柳様っていうのが、キート様と結婚したくて、黒魔術を使って、神尾結衣になりすまして、キスしようとしますという展開でした。
もう、歴代校長の銅像を磨くキートさん面白すぎだろ。
もうすごいですね。心優しい男ですよ。
っていうか、なんで DJ みたいにこうやって磨いてんだっていうの。それを見て、熱心だわ、学園が好きなのね、とかって言ってる周りの生徒は何なんだよっていう。もうなんか本当にさ、この、何でしたっけ、ライフラバーがさ、上流階級のさ、人たちというか、本当なの面白芸人って扱いだっていう感じだ。
そうですね。もう何をしても許されるっていう表現ですよ。
そうだね。いやーもうだから本当にキートさん本当面白くなって嬉しいなと思いつつ、まあ今週はね小柳ちゃん新登場。
はいはい、はい。
結構僕好きなキャラですね。
そうですね。ただちょっとさすがに神尾結衣になりすまして迫るっていうのが悲しすぎましたけどね。
そうなんだよね。やってること本当悲しいからね。いやーでもこのね悲しくのが分かりつつもねこのプライドも何もねえっていう感じはねで積極的な感じは俺結構好きなんだよね
って。はいはいはい。
で結構みんなから突っ込まれるっていうね胸を押し付けているあの小胸の小闇様っていうそこまでプライドをかなぐり捨てっていうねいやー本当にねこれいいギャグしてるなと思いますよ
っていう。そうですね。っていうここのところに胸を押し当てるっていうのにさらに2枚ぐらい周知要素を上乗せしてますからね。
そうだね。
うん、なんか、ある種の不憫キャラとして立ってる感じがしていいですよね、ここ。
そうだね。いやー、だからね、不憫キャラだからね。だから、絶対にこれも成功しないし、もう来週あたり本当にどんな不憫さを見せてくれるのかってね、もう今からすごい期待してますよ。
いやー、本当に失敗っぷりに期待ですよ。
うん。
という感じで、まあ、とりあえず今週も、それこそ本当にキートさんのポンコツの論もちゃんと達成しましたしね。
そうですね、スリーサイズを知らない男、キートは。本当に、本当にこんなキャラだっけこいつっていうくらい。
でも第1話から、金魚を大量に殺してしまったせいで獣医を目指すみたいなところから、すでにちょっとおかしかったですから。まあ、そこは突っ込みも入ってましたが、ね、ちゃんと、うん。だからやっぱ初期から、ちゃんとポンコツキャラっていう設定はしてあるんですよね。
うん。
はっきりと。
そうだね。
だからそれが、まあ、繰り返すごとにだんだん度を増してるっていうだけですから。
うん。
大変いい傾向だと思います。
いや、ほんといい傾向ですね。完全に女子よりも内股になってるところがすごい好きだからねって。
はいはい、はい。いやー、という感じでもう、キートさんのポンコツっぷりが、この話の主軸だなと改めて認識させられるところに、キート様ファンクラブっていう要素がどう生かされてくるのか、大変楽しみです。では続きまして、最後の最有機の第12話内容としましては、妖怪退治に島に行ったら、妖怪コロリだったんで大変だ、増援を呼ぼう、エステル返そうと思ったら鳥居がなくなっちゃいましたっていう展開でした。
いや、もう妖怪見たら即攻撃の、ね、古川さんはね、実にこうやっぱ年長者、プロっぽい感じがしてよかったですね。
はいはいはい。
やっぱり経験豊富なね、優秀な人っていう感じがしたんでね。背はちっちゃいけれどもっていうね。
そうですね。
ただその辺の手際がいいとね、やっぱりね、テンポも良くなるんでね、その辺はすごい良かったですけども、まさかって言ってびっくりしてますけど、これ結構俺は逆にびっくりだったんですけどね。
ほう。
まあまあまあ、おそらく毛が開いてるって言ってきたわけだけどさ、あんまりだからその第三者というかさ、人的にこれを広めた、音声の使徒とかのことは、なんか反応的に何も考えてなかったんだなっていうのは逆にちょっとびっくりだったんですよねっていう。
まあ、送電範囲内ではあるのかもしれませんけどね。
うんうんうん。
でもまあ、鳥居に関しての防御は何もなかったのかどうかは気になりますね。
そうだよね。まあ、その辺は来週あたりね、その、鳥居がこうやって守られていたはずなのにみたいなことは言ってくれるかもしれませんけど、うん、
じゃないかとは思ったりしますが、まあ、 確かに、鳥が壊されることに関しては、僕ももうちょっと、簡単だなとは思いましたから。
うん。
うん、何かもうちょっと陸続きは乗った方が納得がしやすいかなとは思いましたよ。という感じと、あとはまあ、龍之介くんが尿意棒をいろんな形にする段階で、これでアクションの幅が広がって、多分棒だけだときついもんな、みたいなことを思ってましたが、今回、この先生とかが、尿意棒を好きな形に、使いやすい形に変えておいて戦うっていうので、この先生に関しては銃のような形にして、遠距離から、伸ばして戦うみたいな感じで、この、なんかこう、伸ばすっていう性質の制限にしつつ、いろんな形式にして戦い方を変える、バリエーションを増やしていくっていうのが、結構面白そうな制限で、今までにないアクションが見れるんじゃないかなと、楽しみになってますよ。
いや、そうですね。
この、銃も狙撃とかできるかもしれませんからね。
いや、そうだね。でも実際伸びてるだけだね。
実際伸びてるだけなんですけど。
うん。それもなんか、絵的に見たらシュールそうだよ。面白そうだよな。
シュールっていう、まあ、13キロぐらい伸びるかもしれませんからね。
そうですね。
ものすごい速さで。
そうですね。13キロメートルやって言ってくれるかもしれませんからね。
あ、という感じで、いかにしてアクション、バリエーション、今までに見たことないフレッシュなアクションにしてくるかっていう点も、大変楽しみです。では続きまして、地元がジャパンの、こちら、移籍前の最後の話となりました。内容としましては、第35話で、太陽の国、宮崎へみんなで行ったら、マスラオがシティボーイじゃない感じだったんで隠れるんですが、太陽を出すために、宮崎の地モーラを発揮しました。ハワイに行きますという展開でした。
いや、まあ、マスラオさん活躍会だったんで、まあ、マスラオ好きな俺としてはいい会だったなって思いますね。
ただ、これが最後なんですけどね。
本当それでいいのかってのはあるけど
ね。これが中締めみたいなものなんですけどね。
うん。いや、はい。だから、まあ、でもね、まあ、マスラオさんもね、ジャパンクに次ぐライバルキャラですから。
はいはい。
まあ、彼が本当にね、枝島平八プリを発揮したのは良かったんじゃないですかねっていう。
まあ、宇宙まではいかなかったですけどね。
そうですね。っていうか、まあ、でも、内容的にはね、やっぱ女の子が気がつくじゃないかされてるとかさ、いつもの展開だったけどね、ジャパンっていう。
まあそうですね。
いやー、でも本当にな、これ遺跡でいいのかな、ほんとに。
もうしれっと、いなくなる感じですね。
まあもうだから、そのまま最強ジャンプでしれっといるからいいんじゃないですかねって。
そうですね。ということで、地元はジャパンのことを、僕は忘れないと思いますよ。
まあ、忘れないと思いますよっていう。今回もちゃんとね、この世田谷 .com、ウキウキ世田谷とかガーヤンですとかってね、あの、広告もありますしね、いろいろチャレンジした漫画でしたからね。ま
あ、今回、この、あの、遺跡ではあるんですけど、広告募集、地元ネタ募集も当然続いてますから、いきますからね。
そうだね。だからこれもその最強ジャンプに移ってもやるってことでしょうかね。
か、もしくは、この広告、一応、地元がジャパン、終了しても、地元ニュースというページは継続してそこに、林先生の4コマが掲載されるらしいですから。
うんうんうん。
もしかしたらそこに地元広告も載るのかもしれませんね。
なるほど。2ページのところにニュースを載せて4コマと広告も載るっていうことね。
もしくはもう1ページの企画に企画ページ1ページに4コマと地元ニュースと広告が載るのかもしれませんからね。
いやー、情報量多いね。
忙しいページになるかもしれませんが、まあ、募集もしていますし、今後も地元がジャパンの、活躍は、週刊少年ジャンプからもちゃんと見えていくんじゃないかと思います。では、目次コメントが今週開始のビーストチルドレン、寺坂先生、ルールなんていい、ラグビーの熱さを知ってくれ、そんな漫画です、どうぞ、よろしくどうぞ、ということでした。
いや、そうだね。だから、ちゃんとその、意識が見て取れる第一話
で
よかったですね。
いや、本当に内容に沿った感じのコメントでした。
で、あとは、ワンピースの小田先生、異世界おじさんの2巻を買ったということは、僕はこの漫画にハマったんだろうかっていうことで、異世界おじさんの宣伝をしてますねって。
確かに。しかもなんか、自分でハマったという自覚がないこともアピールしながらですけど
ね。そうだね。不思議な感じだけども。まあ、ね、なんかこれを見てなんか異世界おじさんのね、作者さんもびっくりしたみたいですからっていう。まさか小田先生に見られていたなんてみたいな。
本当に小田先生はたまに何かに火をつけますね。
うん。いや、まあ実際に異世界おじさんで、セガファンは大歓喜の漫画ですから。読んだら面白いと思いますね。
なるほど。あと、鬼滅の刃の後藤家先生、ご飯食べてたら隣の席のおじいさんが急に歌い出してヒップアタックしてきた。っていうことらしいんですよね。
夢じゃないですかね。
いやいや、小峠先生が言うからにはきっとそういうことがあったんですよ。
すごいですね。アグレッシブおじさんですね。まあ、セクハラおじさんじゃないですかね、それ。
ダイヤステヒップアタック。まあ、何の歌かによりますけどね。
まあ、そうだね。いや、なんか、ツイッターに出てくるクソリポおじさんよりも有害なおじさんじゃないですかっていう。
いやー、何か、もしかしたら小峠先生が何かしちゃってるのかもしれませんからね。
うん。
食べてるものを全部口の端からこぼしてたのかもしれませんしね。
あ、コーヒーをこぼすかのごとく。
それを心配して、おじいさんがヒップアタックしてくれたのかもしれませんしね。
ありがた迷惑だな。
もう、小峠先生の日常エッセイ漫画をいつか読んでみたいですよ。
そうですね。なんかね、桜桃子割り売れるんじゃないですかね。
もう桜桃子のこじこじみたいな世界が広がってるんじゃないかと思いますけどね。
そうだね。
あとは、サムライエイト80伝の、大久保先生、田畑先生、コメントありがとうございます。またこうして本誌で再会できて感激です。というコメントでした。
そうですね。これはなんか前に同期だったんだっていう、田畑先生のコメントに対して、ね。
はい、そこは同期だったらしいので、そこの、コメントの応答がありました。
そうですね。あとは、ゆらぎそうのゆうなさんの三浦先生、スライドドアのタクシーという初めての見る乗り物が普通になっている世界っていう。
はい。
この辺はなんかもう漫画家あるあるですよね。
どれだけ外に出てなかったんだろうっていう感じですけどね。
そうだよね。
結構もう去年ぐらいから一般化してますよね、ジャパンタクシー。
そうだね。だから、それもそうだし。まあでも確かにな、なんか、ね、2年、3年とか4年連載してるとさ、気がついたらなんか QR コード決済とか見たらもうびっくりするんじゃないのって。ここどこだみたいな。
確かに。まあ漫画家さんらしいなっていうコメントですよ、確かに。
うん。
あとは、チェーンソーマン藤本先生、スイカ売るようになったので買って食べています。スイカ好きです。という、相変わらず開業を使いこなしているコメントですが、ベスト3じゃないんだってびっくりしました。
そうですね。
好きなスイカトップ3かと思ったら違いました。あとは、最終回だった、春キヌさん、スタビレ君、黒木先生。連載中は毎日スルメ食べると決めてました。もうスルメは食べたくない。
トラウマになってるじゃないですか。
決めてたらしいですからね、毎日食べると。
まあ、なんかスルメとかね、ずっと噛んでなきゃいけないからね、眠気覚ましにはいいって言いますからね。
はいはいはい。まあ、ふっと、お菓子に比べたら太らないでしょうしね。
うん。トラウマになってるじゃない
ですか。もうスルメは食べたくないっていう。まあ、スルメを犠牲にして生まれた漫画だったんですね、ダビデ君は。
そういうことだね。
次回はではぜひ、塩昆布か何かで連載してほしいですね。
そうですね。
あとは今週で一席となりました、地元がジャパン林先生、皆様ありがとうございました。4コマ最強ジャンプに行っても地元を愛すぞ。
そうですね、もう林先生はだいたい地元にちなんだコメントずっとしてましたからね。
はいはいはい。
まあなんか最強ジャンプとかって作者コメントあるんでしたっけ。
うん、わかんないですけど、ありそうですよね。
うん。まあ、そしたらまたで、ね、地元ネタでコメントをね、埋め尽くしてほしいなって思いますね。
はい。という感じで、今後の活躍も楽しみです。ということで、来週が、新時代の先陣を切れ、伝説指導、新鋭躍動、世界を揺るがす、超度旧新連載、4連弾、近未来、忍びアクション、関東から54ページ、東京忍びスクワット、原作田中裕樹先生、漫画松浦健人先生、近未来東京、深まる街の闇を切り裂く、ということで忍者が始まります。
そうですね、忍者ですね、果たしてどうなるのか。最初ギャグ漫画かなと思いましたけど、この説明だとギャグ漫画ではなさそうですね。
いや、まだわかんないですよ。
まだわかんないですかって。
ただまあ近未来忍びアクションらしいですからね、近未来らしいですからね、うん、
そうですね、ストライダーヒルみたいな感じになるんですかね。
もしくはネオ埼玉的な話かもしれませんからね。
まあ、果たしてどっちに振るのかっていうところではありますけどもね。今はまあ、普通に楽しみになってますね。
いや、もう本当に、ワンピースといい、サムライエイトといい、急に和風づいてますね、ジャンプは。
うん。
鬼滅の刃もありますね。
そうだね。いやー、なんかもっとアメリカンな漫画あってもいいんだけどね。
いや、確かに、もう、西部のガンマンの話とかあってもいいんですけどね。
うん。ガンブレイブ・ザ・ウェストとかあってもいいんですけどねって。
そうですね。ガンブレイズ・ウェストとかあってもよかったんですけど、大変和風づいています。さすがジャンプ、刀大好きっていう感じとなっております。で、あとは来週センターカラーが新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、ビースト・シルドレン。あとは初のブラウザゲーム、ドロロン温泉大機構大好評配信中、魅惑の温泉センターカラー、ユアキソのユーナツさん。ということで、初のブラウザゲーム。なるほど。ブラウザゲームまでやってるんですね。
知らなかった。
アプリだけではなく。なるほど。という感じから、あとはジャンプコミック14巻&話題のスピンオフ、お約束のネバーランド、ジャンプコミック発売記念センターから、約束のネバーランド。 お約束のネバーランド発売記念、センターから。
それ、いいの？
で、特別読み切り、お約束のネバーランドも掲載されます。なんか、すごい頻度ですね。先週とか先々週とかもあった気がするんですよね。
うん。
これもはや準レギュラーとなっております。という感じでセンターからそちら3作品となっております。では、来週27号6月3日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。